ちょっとマイクをさっきのと紹介の時と違う前に書いてありますか。ちょっと確認ですが、聞こえていますか。
はい、聞こえます。
はい。それでは今日の礼拝の箇所は信仰の授業制よことはですね、当然のことで今更言うようなことでもないわけですけど、このヨハネの福音書はそれについてですね、またある種の違った特徴を持っているわけです。でそれはどういうことかと言いますと、ヨハネ福音書では信仰という名詞ピスティスですね、なんてピスティウオという動詞が使われているわけです。そういうことほとんどあんまり、言及されない、言葉の動詞だとか名詞だとかどうでもいいという感じがあって、そのためかと思われますが、ちょっとそれを具体的に示してみたいと思います。ピスチューオーという、この信じるというですね、コメント欄に書きましたが、動詞ですね、ヨハネ福音書では98回、使徒言行録で37回、ローマ書で21回、マルコ福音書で14回、マタイ11回、ルカ9回。これが、ちょっと、コメント欄が読みにくい人、スマホとかでですね、多分もう一度言いますが、ピスチューを信じるという動詞、非常に重要な、まあ、聖書ギリシャ語で最も重要な言葉の一つということになりますが、ヨハネ福音書だけ突出して98回、使徒言行録で37回、信じる、信仰ということで非常にまず思い出すのがローマ書だと思いますが、信じるという動詞は21回、マルコ福音書は14回、マタイは11、ルカは9回と。まあこういうふうに、断然ヨハネ福音書多いんですね。100回近くも。これヨハネ福音書をずっと見たら、現代はですね、アメリカの非常に優れた聖書ソフト、私は一日経っても使わないことがないわけです。どこに行っても、県外行っても、絶えずこれは座右に、まあ、パソコン上ですけども置いておりますが、これも非常に高度なもので、ギリシャ語の辞書、ヘブライ語の辞書、何通りもたくさんあるですね。聖書翻訳に関しても、英語では40何種類も、ドイツ語でも、スペイン語、フランス語、とかみんなこれ、10種類以上も入っているわけなので、一目瞭然というわけですね。それから、例えば今言っているピスティウオという動詞が、ヨハネの何章の何節でどういうところで使われているか、それも全部出てくるわけです。ですから、今言っているようなことも以前ならばですね、まあ、分厚いコンコルダンス、2000ページもあるような分厚い重たくて大型のですね、そのコンコルダンスを引いて一生懸命調べないとわからないし、それがなければ到底わからなかったことですが、そこで見てみたらわかるんですね。ヨハネ福音書がいかにこれが多いかと。もう一つですね、興味深いのは、信じるという名詞形ですね。名詞形に関してはですね、これがちょっと違うわけなんですね。で、これは、名詞形ではですね、ローマ書が、どうしようかね。 ローマ書が40回で、これ特に多いわけです。それからヘブライ書32回、ガラテヤ書22回。パウロの代表的な書簡のローマ書がやっぱり断然多いわけです。きます。ミシアピスティスですね。ところがヨハネ福音書では名詞は一度も使われていないわけです。とても意外なことですね。コメントのために記しておきますが、ピステスはローマ書40回、ヘブル書32回、ガラテヤ書22回ですね。ヨハネは一度も名詞形としては使われていない。まあ、信じる、すみません、これ信仰という文字でした。信じるって書いてありますが、これは信仰です。信仰という言葉はローマ書が圧倒的に多い。どうしてこんなに違うのかということですね。信じるという動詞、ほとんどヨハネ福音書のほとんど全ての章にしかもたくさん出てくるわけです。で、100回近くも出てくる。例えばですね、一章を見てみますと、ヨハネ福音書の一章の、一章に3回出てきますが、一章の7節。ここでもですね、すべての人が彼によって信じるようになる。洗礼のヨハネですね。まず信じるという、信じるとここも動詞です。そして、一章では、その次の十二節を見ますと、その名を信じる人々には神のこと、神の子供ですね。これ、日本語では、複数形がないから、わかりにくいんですけども、神の子、フィオス・トゥ・セウというギリシャ語はイエス様だけに使われているわけです。ここは神の子供ですね。神の子供となる権威、資格という訳語にしてありますが、これエクスシアで権威、ないしは力と訳されることが多いですね。神の子になる権威、力を与えたと。神の子供にしていただく。神様の本当に大事な分をそのまま受け継ぐ、与えられる。これも信じる人々と。これも当然動詞なんですね。さっきの動詞ばかり。そして、一章の、最後の50節のところです。一時この木の下のどこ。一時この木の下にあなたがいるのを見た。ただそれだけであなたは信じたのかと。さらに大きな、ことをそのように信じるという姿勢からですね、非常に大きなことにつながるということを言われているわけです。ヨハネ福音書によって、この信じるという行動ですね。 対そこにあるわけです。動詞として使われている。で、2章に入ってもですね、11節で、イエスはブドウ酒にする例えですね。イエスは最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表した。それで、弟子たちをイエスを信じた。イエスが神の力を持っている。神のことを信じたというような意味で、言っているわけです。それから22もですね、3日で神殿を建てるんだと言ったら、ユダヤ人が46年もかかっているのに、3日で建てることなんてありえないと言ってですね、実はそれは復活のことだったと、3日目に。だから弟子たちがイエスがこう言われたのを思い出す。聖書、神の言葉でイエスの語られた言葉を信じた。で、23節、24節にも、多くの人がその印を見てイエスの名を信じた。で、24節はこれは、信用と訳されている。信じるという。彼らを信じることはされなかった。同じピスティオだったんですね。そして、今学んでいる3章においても、それが、ここでも12節。私が地上のこと、新しく生まれ変わらなければ、神の国を見ることも、神の国に入ることもできないと。そういったことを話しても信じないならば、天上のこと、さらに霊的なこと。まだ話してない、いろいろなことですね。復活して神のところに聖霊となって帰るといったようなことですね、世の終わり。関してもそういったさまざまなことも信じられないと、子供話しても信じないとしたらどうして信じるだろうと。で、今日のところ、一人を信じる者が一人も滅びないでとあります。そして18、一個を信じる者は裁かれない。このように、信じるということが、もう、あと、ちょっと、すみません、三章の終わりにも締めくくりとして、御子を信じる者は永遠の命を得ている。が、御子に従わない者は命に預かると訳してますが、これ見るという言葉なんですね。その時また言語を出しますが、神の怒り、裁きがその上に留まるというふうな形で、ヨハネ福音書では、あと、このようにですね、もうどの章もですね、信じるという動詞形で絶えず使われているというところです。で、パウロによってはですね、ローマ書とガラテヤ書で62回、ピスティス、名詞形が使われている。信仰によって救われる。イエス様が私たちのために、死んでくださったと。これはロマ書の3章の初めに、3章の2節あたりから書いてあるところですね。で、このようにですね、同じ信じる、あるいは信仰という、名詞か動詞かと大きな違いがあるということがわかります。で、このヨハネの福音書で他に、まあ、よく知られている、信じるか、という問いかけ、これも動詞ですね。これ復活という非常に大事なところにおいてですね、ラザロのところです。11章ローマ、いや、ヨハネの11章の23節、イエスがあなたの兄弟は復活する、蘇るんだと言われると、マルタは世の終わりの日の復活の時に復活することは これも知ってると。その言われなくても知ってますと言ったんだけども、そうではないと。世の終わりの時に初めて復活するのではなくて、ですが、私自身が復活であり命だ。命そのものを持ってるから、私を信じる者は死んでも生きる。いや、殺されても生きる。さらにその言い換えて、生きていて私を信じている者は、肉体が死んでも決して死ぬことはない。イエス様も、肉体を殺しても魂を滅ぼすことのないものを恐れるな、というと言われましたが、そういうところと通じるところがあるわけです。そして、ここで繰り返し信じる、信じると。ですね。私をそのように復活であり、命そのものだ、神の命そのものだと信じる者は死んでも生きるし、もう死ぬことはないんだと。そしてさらに外に念を押すように、このことを信じるかと。このような使い方が、ヨハネ福音書では、中心にこのように復活という最も重要なことに関しても置かれているわけです。信仰ということは、一方では私たちも深く感じてきたところですが、全くの立ち読みで一冊の本のわずか一ページ、そのまた一部でパッとこう、それ以来揺るがない信仰を与えられたと。他の人もその本をいっぱい読んだだろう。けども、ほとんどの人は何も感じなかった。そして、古書店にはたくさんの本が天井まで置いてある。京都の今出川通り、京大の法学部や経済学部があると、理学部のある農学部のあると間の大きな通りですけども、そこの古書店のつらり、と昔はですね、半世紀以上まで並んでいて、もうたくさん古書が置いてあって、非常に貴重な書。そしてもそれ非常に安価に買えるということで、私は頻繁に出入りしよったわけですが、その古書店もしょっちゅう多くの人が出入りしよっても、そういう本を手に取らなかった。手に取ってもほとんどの人は何も感じなかった。それは確かにですね、選び、神様はそれに導かれたとしか言いようがないわけですね。何もそれまで関心もなかったわけなので、で、それが十字のパウロのローマ書の信仰によって救われるという。それが、まあ、言えば、信仰のように、ここにひらめいたわけですが、それは確かに一方的な恵みであったんですけども、その恵み、また決断するというですね、あ、そうなんだと。イエスはキリストが十字架にかかったということは、ただ、もたらしく処刑されたと。無実の罪で処刑された。それだけなので、今の私に、あるいは、長い歴史の中の人間そのものに、みんな一番深いところで関わってるんだと。まあ、そういうことで、信じることができたわけですが、ここで、このことを信じるのか信じないのかという決断を迫っておると。そしたら、マルタは、幼子らしい素直さで、旧約聖書に終わりの日だけしっかりちょっと書いてある。信じるだけで、まあ、そんなすぐに永遠の命得られるんですか、私たちにない、というふうに言わないで、すぐにですね、神の子、メシア、神と同じお方と信じますと。みんなこれ動詞なんですね。ひとたび信仰を私の場合パッとひらめくように与えられて、信仰によって確かに救われる。このことをパウロのローマ書でも挙げてますが、旧約聖書においてそのヘブライ語で書かれたもの、ギリシャ語に訳したものを信仰という、信じるということ、最初に出てくる重要なところが、あのアブラハムは神を信じた、これはアーマンというですね、アーメンの元になっている動詞形の、その変化形なんですね。 それを真理と訳するわけです。真実はものとした。真実はものと受け取ったと。神様はですね、星のように増えると。そんなバカなと。いうように思うけれども、それを信じた。神様の大いなる約束をそのまま、幼子のように、このマルタのように、いろいろ反応したり、言い返さないとさっと信じた。そこに始まっていたんですが、そこで信じても、いろいろな生活の中で私たちは常に問われるのは、決断ということですね。私は学生時代が終わって、大学4年の6月、5月の終わりに、その本に出会い、6月の初めに、理学の富田和久という教授の、他の二人の人の柳原太郎講演会、生まれて初めてそういう会にすぐ近くだったので行ったわけですけども、そういうことで、行くか行かないか、非常に時間を私は、学費をほとんど全て特別対象学金というのと自分のアルバイトで、して親から出してもらえないという状況になったから、他の人はみんな大学3年もなれば、ほとんどクラブも辞め、みんなアルバイト辞めていたけど、私だけはやってたわけです。時間の管理があったから、日曜日、非常にこの、そういった方面で勉強の遅れを取り返さないといけないということもあり、日曜日に定期的に行くということを全く考えてなかったんですが、たまたま僕近くだというもので、行ったわけですね。そういった行くかどうか、ひとたび、イエス様の十字架を信じて信仰によって救われたと。罪の許しを初めて感じたということだったんですが、それから先はですね、絶えず決断をここのように迫られるわけです。行くのか行かないのか。一方では、いやそんな、別に行かなくて、当時はまだ本だけ読んどったらいけると思ってたんですね。信じることで。本当に救いっていうのを実感したもんだから。昔はですね、スマホもアニメ本でも一切なくて、本といえば岩波書、新書、岩波文庫、逆に、まあ、中心的なものだったんですね。あと、美鈴書房とか、ちくま書房とか、そうした非常に良心的な内容の本だけを出版しているところの本が非常に、いつも目にあったわけです。本があればその本はこの人なんだから、その人が言いたい一番最善の部分が結晶化されているということであったから、本を読んだら分かる。別になんか集まり忙しいのに行く必要はないと思ってたんです。けどもそれが、まあ、決断をしたと。忙しいけれども、どっちのかと。その決断の時は、どうも、これは行くようにと。神様が、どうも、進めてるんだ。たまたま、私、5月の末に読んだ本が、柳原忠夫の、キリスト教入門という本だった。短い。で、その少し後にそのように、大学の理学食堂に掲示されたたくさんの当時はビラがいっぱい貼られとった。その中にちょうど真正面に、あっちこっちの壁に自由座に貼ってあったんですね、当時は。たまたま真正面にほとんどこんなものを目に留めないのに、京都大学理学部教授の富田和でした。だから、他にまだ、あったわけですね。北海道大学の後に行かれて、塩谷豊。それかもう一人、三島さんという。で、柳原、ただ記念講演会。柳原本だ、すぐ直後に記念講演会ってあるから、ちょうど真正面で、普段もほとんど見ないのに。それで、行ったわけです。それに、後からはですね、ひとたび信じてからは、信じるかどうか、これ信じてやるのか、二つ道がある。で、 私はもう信仰で決定的な、それまで非常に悩んだり苦しんだり、思想的な問題、あの政治社会的な活動にも関わったりしておったもので、全く予想もしなかった世界があると知らされたもので、これは何とかしてこの信条を伝えないといけないと思って、伝道ということを思ったわけですね。そのために進学、普通の場合は教会のクリスチャンになる場合、まず進学校行かないと、行きなさいと言われると思いますが、進学校では全く念頭にもなくて、一番確実にやっているのは教員になって、教員をしながら生徒とたくさんの毎年、それで伝えようと。それで方向転換を突然することになって、で、教員になって、すぐに1ヶ月後からその会を始めたわけですね。ちょうど進行あたり、ちょうど1ヶ月後です。高校の生徒たちに向かって、どのクラスにも同じように、ここに聖書のことがあるするから、授業中も時々ですね、ホームルーム、あるいはまた授業中でも聖書のことを話したりしてましたが、で、もっと詳しいことが必要な人はと。そういったことも決断ですね。どちらにしようかと。で、そういうことを生徒の前で公然と言うか言わないかと。神様が自分を導いてくださる。信じたら、信じなかったらそれはできない。公立学校で神様のことをですね、語るなんて、特定の宗教のことを教えるなんていうことを思ったらできない。けども、特定の宗教というよりは真理のためと私は確信しておったものだから、そのように当然何らかの攻撃なり批判なり呼びつけられたりあるだろうと思って、その時にはそういうことを覚悟していった。それで実際に最初の学校でも二度呼びつけられたわけですね。で、私はそのように言ったわけです。これは宗教のため、宗教のことを言ってるんだ。キリストも本当のこの世の真理を言ってる。で、私間違ったことを言ったんだったら、そこを指摘と、どこが間違ってたのか、私が語ったという中で。まあ、そういうふうに開きになったわけですけども、そして不思議とですね、その後は追及はなかったわけです。それは、なんでこんなことを言うか言うと、やはり何かに直面したら、それを信じるかと。十字架の上がらないで罪は許される。でも具体的な生活の中では、どちらを取るかっていうのが絶えず現れるわけです。これは、こうした日曜日の礼拝でも、学校教員していても、日曜日の行事があると。でも、死の礼拝を重んじようと、クリスチャンとして。どちらを取るのかっていうふうなことは、これは公民でもですね、あるいは災害の方、日曜日も熊野く働かなきゃいけないって、当然起こってきたり、バスの運転手、公共の、そういった仕事。今なら、医者や看護師さんも、コロナが広がった時なんかを、日曜日どころかですね、平日でもずっと勤務時間なんか行っておられないと。まあ、私も日赤で1年余り前入院した時に、実に救急をしたい、救急がよく入ってくるのに、本当に改めて驚かされたわけですね。担当者は本当に落ち着いて眠られないだろうなと。しかも、夜勤で自分に専門に合わない患者が来ていたら、本当に対処に、困るだろうと、さまざま思ったものです。まあ、とにかく、そういうことで、日曜日に本当に、まあ、そういう緊急性がなくてもですね、行事があるとなったら、それを休むか休かないか、神様はきっと助けてくださる。本来は当然行くべきだけども、あえて神様のために、その代わり普段の授業で他の人が、先生がなさらないようなですね、勉強の遅れた人、それができる人、両方放課後にするという、相当の時間をとって、点数が悪くて年度末に非常に悪かった人は、各クラスから集めて、数学なんかでも、できる問題を個別に出したりして、土曜日ごとに40人も集めて教えたことがあります。不思議と俺が、集まって、できることを出してもらえるもんだから、手に押せるもんだから、ずっとこう、そういうふうに続いたと。そうすると、できなかったことができるようになるものだから、不思議と反抗したりしなくなっていった。 ということがあちらこちらであったわけです。まあ、そういうこと一つ一つがですね、誰もやってないことであると。何か言われるだろうとか、生徒たちはどうするだろうか。で、まあ、そういういろんなことをですね、これはどの職業にあっても、どっち取るのかと。今回のウクライナのような戦争もずっと辿っていったら、ミンスク合意っていうものをですね、2014年の時にできたの、それを、まあ、今のウクライナの大統領、ゼレンスキーは守らなかったと。あるいは守ろうと しないということを、大統領選の時に公約にしておったということですね。そのことに関して、ミンスク合意っていうのに関しては、ネットで調べたら詳しくいろいろ出てるからですけども。で、その時からも実は合意して停止にするということだったけれども、戦争はずっと続いてた。両方が守らなかった。だから、ウクライナに攻めをした時に、その東部から攻めをして逃げてきた人が、いうのを聞いて初めて私も突然ロシアがいきなり何でもなかったウクライナに何もなかったところ平和のところにいきなり来たんではなくて8年間も前からずっと続いてたんだと。その東部から逃げてきた人はですね、で西部に逃げたこれも平和で全く戦争も攻撃もなく、ところが私たち住んでるところも8年間も続いてきたんだと。だからいよいよもう難しくなったから逃げてきたんだと。それで初めて私も、その8年も前から東部の方ではですね、ロシアの方に影響を受けて、そしてそちらと独立するんだとか、いうような相当数の人がおって、そしてウクライナ側と戦闘行為をずっと続いてたと。まあ、断続的にしてたんですね。で、この、こういった合意をですね、本当に話し合いで、何とかして話し合いで、ということを、本当に話し合いで何とか決まった。ウクライナの人は不満でもあったと。不満であるから武力でやったと。で、またも言葉であると。で、ずっとそれ8年も続いてきたとですね。で、それで、今回の時でもですね、いよいよ、ウクライナも NATO の方へ加わって、いよいよよく、たくさんがですね、NATO の方に入り込んだ。で、プーチンという独自の非常に、まあ、冷たいというか、ワンマンというか、権力志向というか、不正なことでも平気で言うと、広大な大邸宅を構えたりとか、まあ、様々ないろんなことがある人でもあったから、権力欲のためにも、あったと思います。そのウクライナ東部での紛争を口実として、自分のロシア系、ロシア語を語る、ロシアに帰属したいという人たちを守るんだと。そうして、口実としてあのように対抗に、始めたと。だから、もしもですね、いや、武力には本当に良くないと。あくまで話し合いでしょうと。あくまでそのことを、まあ、神様を信じる人であれば、武力を用いるということ、砲弾すると誰かを殺すということですよね。国を守るって言えば聞こえはいいけれども、敵が来たら、相手の人だって、妻も子供も、父母もおる。行けたくもないけど命令されていて、ウクライナの人も強制的に、男性はですね、そんな、かつて親戚も友人もいっぱいおる、そんなロシアの方に攻撃したくないと思っても、国は逃げたらいけないと。強制命令で、相手を、しかもヨーロッパのいろんな優秀な兵器を使って戦争しようと。これはゼレンスキーやその閣僚たち命じられてやってる。だからロシアの兵たちも、自分としては、そんなしたくもないと危ないって言うんだと。だからロシアの人も相当数が今逃げていっけよと。両方がほんの一部の人に強制されて、互いに相手を少しでも殺そうと。殺さなければ、破壊して誰かが殺す。殺されるような危険な目に遭わせて、 で、そういうことのを辿っていた、そこの8年も前から武力でやってやろうということですね。で、いや、こういうことは決して良くないと。あくまで神様の力を待ち望もうというふうなことですね。待ち望まんでやってきたら、それでもなおあくまで言論的は的に交渉して、それでもどうしようもなくなったら、そこでも降伏しても、今のようにたくさんの人が、何百万という人が400万も逃げていって、たくさん殺され、家も破壊され、そちらのどちら不幸なことなのかと。国を守るって、現に国を守るどころか、ヨーロッパの優秀な兵器と、ロシアの世にたくさんの兵器、撃ち合って、殺し合って、破壊し合っているということになるわけです。だから、そういうことも、トップの人も、そこで強制的に折れと命じられた人たち、この狭間にあってですね、本当に苦しむ日本でもですね、大一部の人は戦争に行っても相手を撃たないと。そしたら、そばにおった者から、治りつけられると。お前どこ行っちゃうんだと。そして本当に、くっぴとく打ちのめされたりしたということだった。まあそういうのはもう、戦争の映画で見たことありますけれども、神様を信じるのかというふうな問いかけ、信じたらどうして人間を殺すことができようかと、それに、じゃあもう神様を信じて人を殺せないと、殺してはいけないと選んだら打ちのめされると、場合によって殺される。だからこの問題はですね、決して机上の机の上で考えて、あ、信じるか信じませんとかいう問題なんて、現実には特に社会状況が厳しい時には、もう本当に神様から、お前この本当に信じるのか信じないのかと言うたら、一生の問題が、家族の重大問題だということですね。そういうふうに、ヨハネ福音書においては、イエスが、キリストが生きて働いていることを信じるか、復活したんだと、もう死を超えてるんだと、本当に信じたら、たとえ殺されても行くのだと言って、実際に日本に来た様々な信教士の方々は、武士の時代終わってない。本当に見つかった、殺される。で、中国においてもそういう状況があったということは、最近私がずっと前にもう何十万人も買ってた、法典でのですね、まだ明治の初めに、法典って外国人ほとんど見たこともない。外国人たら場合によって非常に危害を与える言葉を通じない。殺されるという人もおったり、そこに周りのいろんな人から反対され、そしてすでに中国伝道に行った人たちからも、法廷も何にもしてもできないと、もう危ないと、行かん方がいいとも言われたと。けども、あえてそれは神様を信じていったんですね。で、その法廷30年もそこでおったと。これは、クリスティという人が、スコットランドの医者なんですね。医者でありって、伝道者だった。1883年、明治16年と。伝道医師、伝道者かつ医師として、法典に渡って、最終的に40年の長きにわたって、満州の人のために、医療、そして医療と伝道、非常に危ない危険な様々な目にあったということがですね、法典30年、それを柳原多藤が非常に感動して訳したわけです。岩波書店から出たものですね。ずっと前に私は一部を読んでおって、その前ちょっと本がどっか行方不明になってたもので、再び、この困難な状況ですね、世界の。宣教者はですね、初期の宣教師は文字通り命がけだったわけですね。生きるか死ぬか、それすら保証がない。言葉を通じない。相手が襲いかかってくる。問答埋めで殺されるということなんですね。そういうことをいかにして乗り越えたのかと。ということを知るために新たな関心の方が出てきたので、 柳原が安くしておったところで、ずっと前から何十年前に関してそれを購入していたわけなんですね。改めて読んでみると、本当にその中国に前に奥地伝道でハトソン・テイラーのことをお話したことがあると思いますが、宣教師はたくさん殺されたんですね。中国を取ったいろんな戦争とかのようなことのために。それは日本では知られてないだけで、実に危険なことに様々横着している。しかも非常に豊かな、でも伝道の祈りが神様の祝福によって与えられたということなんですね。もう本当に大変だっていうのも、当時の迷信ばかりの医学がどんなにデタラメだったかということもですね。ですから、このあなたはこのことを信じるか、この一言がですね、究極的なこの問いかけになる。職業を選ぶとき、この毎日曜日の日曜日に出るか出ないかと、どちらを優先するか。そこでもですね、日曜日にですね、一日を捧げる。安息、週に一度は捧げるっていうことは、旧約聖書から何千年と続いてきてる。それはつまらんことで、特に引き去ってたわけですから、週に一度は神様に礼を捧げる。非常に重要な神様の、もうその、実戒でもあるわけですね。そういうことから、その重要性を信じるのかと、やはり問われていると思うわけです。で、聖書っていうのは、この、ここだけでですね、あ、マルタとマリアに言うたんやと、と思ってですね、何か小説を読むように、自分と全く関係ないように読んでしまう。ガチですけど、決してそうじゃないですね。ヨハネ福音書は特に、一つ一つの言葉が意味深長であって、当事者に当時のある時代に言っておりながら、絶えず、世界の人々に、そして時間を超え、空間を超えた人々に語りかけている。そういうことで、なんかの信仰過剰を信じているということで、生きた文脈の中で、ですから、そのことをですね、今日のところでは、特に、重要なこととしてですね、一人を信じる者が一人も滅ぼないで永遠の命を得るためなんだ。それは神様の愛とそこにある。一人語という言い方も、特にヨハネがこのように使っているわけですけれども、これは普通の、まあ、一人っ子とか一人娘とか、そういったところにも使えるわけなんですけど、ヨハネの口で特にこのキリストの独自性を表すために、このゲネースというものは一つですね。だから、まあ、生まれということはつないであります。で、一人を信じる。ここも信じるということですね。その決断というものは非常に重要だということです。これも50年ほど前に読んだ書物、三谷隆雄さんの哲学者でもあって、信仰者でもあった人ですね。その三谷隆雄さんの本の中で、私は哲学、もう信仰を与える前に、非常に深くプラトン哲学に惹かれておったもので、哲学的な表現にその時は非常に身近に感じた。その時に信仰は決断なりというような表現を見て、他のキリスト教のいろんな書いてる本人にはこういう表現もなかったものはちょっと驚いたわけですね。で、実際にこの世の中では、私たちは救われるのは、キリストが十字架によって死んでくださった。その幼子のように、感謝して受け取ったら、それで不思議と安らげられると。そこに私も出発点があったけど、その具体的にそれからいかに歩むかと、日々の。そこに常にそのように、神様はきっと導いてくださると信じて決断する。どっちか道が二つ。 ある場合も。なかなかそれが決断できないという場合もたくさんあって、そこで悩み苦しむこともよくある。で、最終的に決めなきゃいけないという場合は、思い切ってどちらかでも選ぶ。考えて祈ってしてもどうしてもどっちかわからない場合でも、信じて片方にしよう、この方にしようとしたら、後から神様が不思議とその道を開いてくださるということもあるわけですね。で、御子を世に使わされたのは一人を信じて、信じる。一人も滅びない。どんな悪いことをした人でも、どんなに無学な人でも、死にかかった人でも、民族をたったら信じる人は一人も滅びない。そしても死なないものになる。で、裁くためでなく、御子によって救われるために来たと。ことですけども、ここでもう一度、御子を信じる者は裁けないけど、信じなければすでに裁かれているという。裁かれて、何か神、心平安でない。神様、愛ではそんなものないと言えば、それは心本当に平安でないと思うんですね。本当の永遠の愛、どんなに罪を犯しても、悔い改めただけ許してくださる、そういう神様の愛がないと思ったら、何があるのか。駆け引きだ。上辺だけだと。人間の言葉は、そういうに日本の塩や、前の官房長官なんかも、嘘を平気でたくさん言うと。今の方も、プーチン側、ロシアがたくさん嘘を言ってるんだけども、ウクライナの方が全然そうじゃないかと。そういうことでも悲しむなんですね。死者の数なんかは、正確にロシア人の死がどれだけあったのか、測れないと思います。ロシア側の発表と非常に食い違っているわけですね。で、まあ、そういうことで、信じなければ、本当に平和は来ないと。罪が、例えば自分が過去にした言動なりによって、誰かが、あるいは身近な家族、あるいは職業で関わる人、誰か、後で、あの時にああいうことでどうもつまずかした、じゃないかと。あの時に、もっと愛を持って接しとったら状況が変わったのではないかと、いうようなことは、どなたにも大なり小なり、あると思うんですね。人間とは本当に愛、真実の愛に乏しいものだから、いくらでも厳密に見つめたら、あるわけです。そういうことをみんなですね、許されないとなってきたら、本当に心は穏やかでないわけですが、そういう数えたらきれいなような祈りや愛の不足ということを許してくださるとのあればこそ、そして神様の前に正しくないのに正しいとみなしてくださるという、その許しがあればこそ進んでいける。だからこれがなければですね、もやもやとした過去を振り返ったらいっぱい良くないことや思い出す。そんな絶えず振り切り振り切り。まあそういうことのための酒というのは非常に人気があるんだと思うんですね。一時的に忘れられるから。星の王子様というサンテクジュベルの話の中でも、なんであんたはこんなにお酒飲むのと。もう忘れたいんだ。なんてそういう思うことをですね、星の王子様が酒飲みに尋ねるとかあります。自分が犯してきた数々の罪、それを忘れたいんだと。だけど忘れないからまたそれを飲むと。まあそういう形で、信じないものはすでにそういうふうに、もうそんなものは死になって言った途端、これは平安でなくなる。死んだともう終わりだと。言ったら死に、終わりにますます近づいていく。で、死んだとどうなるかわからん。まあ闇だと。死んだとどうでもいいわと。いう人もおりますから、こういう表面的に言うだけで、本当は何もわからない闇に入っている。まあ、そういうことで、この一言、信じる者は裁かれに不思議と、裁かれな罪があっても、そのために十字架を信じていこうとすれば許されると。罪、 いやますとも、恵みもいやませりと。罪がますます多く感じても、そこのために十字架を真剣に仰ぎ求めれば、さらに許されていくと。許しの恵みを与えられる。それで、さっき、の話ですけど、この中にですね、たくさんの当時の状況を生々しく、さっき、法典30年というのにですね、書いてあるわけです。こういうですね。これは、上巻下巻とあるんですね。だからかなり、で当時の中国に、どんな困難があったかよくわかる。その中で本当に劇的に改心した人もで、その中の一人、盲人の方と書いてあります。で、最初は少しだけ、わずかな光、かすかに見えると。で、彼の両目はもはや、この医者は目も治して、直内視をさら治してから、非常に驚いて、すぐにしたらですね、外国人と見たら危害を加えたりするような人すらも、それに驚嘆して、まあ、そういったことを重ねていってですね、その実に困難な生活、神様を信じて歩んでいかれたようです。で、こう書いてありますね。彼の両眼は不自、治らなくて、ただ、かすかな光だけが見えるようだった。見えるようになった。しかし、これは彼にとっては大したことはなかった。なんとなれば、彼が我々の、この、クリスティの医院、病院ですね。1ヶ月の間に、潮のような光が彼の霊の身を照らしたからだと。潮のような海の波のような光が彼の霊の身を照らして、霊の目を閉じておった。肉の目もほとんど見えなかったけど、そこに開いたから。で、第一面地自分のところに行ったら、彼は吸い込まれるような深い興味を持って、その何よですね、キリストの何よってこの病院が開かれた。その主、キリストのことについて語られる話に耳を傾けられる。で、語られた全ての言葉をむさぶり飲んだ。とにかくぐんぐん取り込んだときに、これこそ私が長年探し求めていたんだと叫んだ。そして、幾日も経ったのうちに、彼は他の患者に向かって、雄弁にそのことを話し始めた。証をし始めた。で、救い主の話が、そのような、もう、魂のそこからの喜びを持って受け入れられて、その呼びかけが即座に全身全霊の中心を持ってすると。他の人も従うというのは滅多にないと。という。で、彼は、ひとたび、本当にそれが、一時的な単なる、感情的なものでないかを試すために、ある一定期間、郷里に返してですね、そして、下のこちらからもう一度ですね、彼が本当に改心できているかを、続いているか見に行くというようなことをしたらしいです。で、展示ももちろんわからなかったけども、展示もたちまち覚えていったんだそうです。そして、目が見えないのはあちらこちらに行ってですね、そして最初はもう、頭おかしいといろんなこと言われながらも、その雰囲気というか、霊的なものに気迫に押されて、そして、行ったことのないようなところにまでも人に尋ねして、まあ実に大胆にですね、そこにキリスト者となる人が次々と出たと。そして、まあ皇族の中におるんですよね。全盲の方、バシバシは非常に暗記がいいと。見えないものだから、絶えず覚え込んでいなければっていうのも、それが脳のこういった暗記能力と結びつく、で発達するんだと思いますが、賛美歌でも何番っていうのは、本当によくですね、よく覚えておられる。私はずっと、私が何十年も ってもなかなか覚えられないのに、メールに、これ、なんとこの、なんていうさみたいな、これは、とか言って何番だったとか言ってよく言われたりします。で、この人はですね、天寿の聖書を持って、自分が行ったことさって帰ったら、盲人が指先で本が読めるって、今初めて歴史始まったその地域で、たくさんの文章が来たと。そして自分の読んだところ、雄弁とうとうと説明して力説したと。驚くべき記憶力を有して、歳月に進むにつれて、扱いにくい書物はそばに置いて聖書を空に暗記したと。新約聖書は全部、章と節までみんな暗記して、旧約も大抵暗唱したと。テキストつければ、例えば、コリント公書の9章6節では、直ちにその後正確に繰り返したと言います。そういうふうにですね、目が見えないのにそんなところであちこち行って、しかも天字も見る見る覚えて、これ本当に神様を引き寄せたということですけども、まあ、最初に言ってそもそも、これを主にしてつけようかと、まあ、つけようという神様からの言えば語りかけ、共にそれを受け入れて決断すると。だからそのような人にもここから先行こうか行く前かとか、もうやめとこうかという、絶えずその決断っていうことはそういう困難な仕事においてはもう絶えずつきまとうと思うんですね。そういうようにこの書物って本当に貴重で、100年ほど前のことがありありとですね、伝わってくる。この書物がなければ、その私が生まれた法典ということで特に関心もあったんですけども、その法典の地域でいかに困難だったかということは全くわからないままだったんですね。キリスト宣教の様子とか。こういった人たちが中国の奥地においても、一般には知らされてないけれども、ずっと脈々と続いておったからこそ、近年になって共産党よりも異常の、まあ、10年ほど前、とかに朝日新聞に初めてかなり大きく紹介されたわけです。1億2000万と。共産党が7000何百万と言ったら、これを超えてしまったと。それから迫害に転じたということでですね。キリスト教のクリスチャンの人がどのようにそれを悲しみ、あるいは祈り続けているかは全く報道されない。けれども、このような人たちがですね、あちらこちらやって、その気づいたキリストの証、キリスト者の信仰が、まあ、伝わっているということは当然言えるわけですね。で、そういう1億2000万とかいう、アメリカについて人口から世界第二のキリスト教大国になったんだということが、そういった記事にもあったわけです。そういう人たちの歩みは、みんなこの、あなたは、どういうことを信じるのか、という、単純なことを、全身全霊でもって受け止めて信じて歩んでいったということなわけです。で、そういうことで、この、特に今日のところでは、前のところであるように、信じるものが、人の子によって永遠の命を得るためだと。前の3章の15章、それから福音書の一番最後にもあったわけですね。絶えず日ごとに私たちも、例えば誰しものことを置いて、まず新聞、まず最初にテレビを読むと。それ以前にまず祈ろうとするのか、あるいは自分のいろんな雑誌を置いて、まずこんなにある人のことを覚えて祈ろうとするのか。絶えずそのように、信じるものには、より良いことと、いや、ごく普通のことと、選択を決断させられるというところがあると思います。そういうふうに信じるということの最も重要なことが、キリストを神のことを信じて、そして永遠に命を得る。神の子だからこそ、私たちの罪も、十字架で贖ってくださったと。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。